私が20代の頃にフィリピンに留学をしていたことがありますけれども、そのフィリピンに出発するときにですね、私の父に筆で書いてもらった御言葉がありました。それが今日の聖書の御言葉、創世記22章14節の主の山には備えがあるという御言葉でした。当時の聖書の訳では、主の山の上には備えがあるという、そういう訳だったというふうに思います。留学することは決まったんですけども、その他のことは何一つ決まっておりませんでした。あちらに行ってどこに住むのか、どういう生活をするのか、教会はどうするのか、経済的に支えられるのか、いろんなサポートが与えられるのかと、もう不安だらけだったんですね。でもこの御言葉を部屋の前に貼ってですね、そして主の山の上には備えがあるということを信じて歩んでまいりましたけれども、本当に神様が一つ一ついろんな備えを与えてくださって、無事に留学が守られて、無事に終えて戻ってくることができた、そんなことを思い出しておりますが、私にとってはそういう思い出のある御言葉ですけれども、今日はその御言葉の箇所を共に皆さんで学んでいきたいと思っております。創世記22章の御言葉を読んでいただきましたけれども、一節の言葉の冒頭の部分というのは本当にこう考えさせられる言葉だなというふうに思います。22章1節、これらの出来事のあと、神がアブラハムを試練に合わせられた。この一文から22章始まっていくんですけれども、今日の話の内容の全体のまとめとして、神様はアブラハムを試練に合わせられたんだということがここに示されております。アブラハムは今までもう学んでまいりましたけれども、随分苦労してきた人生だったというふうに思いますね。本当に苦労の多い人生だったと思うんですけれども、でもやっと息子のイサクが与えられて、それまでの苦労が報われたのではなかったでしょうか。そのまま平穏で幸せな老後を過ごすことができたならば幸いだったなというふうに思います。ところが神様はそのアブラハムに試練を与えられたということが今日の箇所に示されております。まだアブラハムには試練が必要だったということなのでしょうか。今日の箇所より、私たちの神様は私たちにも試練を与えられる方であるということを覚えたいと思います。しかもこの時アブラハムに与えられた試練とは、アブラハムにとっては人生で最大の試練だったと言ってもいいのではないかと思いますね。今までもいろんな試練がありましたけれども、この時の試練は本当に今までにはないような試練だったんじゃないでしょうか。それは一体どんな試練だったんでしょうか。2節をお読みいたします。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。このように主はアブラハムに語られました。その試練とは、アブラハムの愛する一人子イサクをモリアの山で全焼の捧げ物として捧げるという試練でした。全焼の捧げ物を捧げるという行為が何を意味しているのかはアブラハム当然分かっておりました。それは息子イサクを生贄として祭壇の上でほふり、火で焼いて神に捧げるということです。神様はここでイサクに関してアブラハムにこのように言ってます。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクって、こういうふうに言ってますね。神様はアブラハムがイサクを愛していることをよくご存知です。イサクはアブラハムにとって人生のすべてであったと言っていいと思いますね。自分の命よりも大切な存在だったんじゃないでしょうか。そのこと神様もよく分かってるんですね。よくご存知なんです。ご存知の上で その息子を神に捧げよと命じられました。なんと無茶な要求ではないでしょうか。そしてなんと残酷な命令ではないでしょうか。普通の人ならばもうここでつまずいてしまうような命令だと思います。そして私たちでも神様はなんと厳しいことを要求されるのではないかと、そういう印象を抱いてしまうような場面ではないかなというふうに思います。でももっと驚きなのはその後のアブラハムの反応です。3節、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。アブラハムは翌朝早く起きたと書いてあります。そしてロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて出発しました。そして神様がお告げになった場所へ向かっていったとここに記されてあります。つまり主の言葉通りにしたということです。神の命令にそのまま従ったということです。なんという従順さでしょうかと私たちはもう驚いてしまうわけですけれども、でもアブラハムの心の中に戸惑いはなかったんでしょうか。神様に対して疑問を抱いたり反発したくなったりするような、そんな気持ちは起きなかったんでしょうか。せっかく与えられた息子です。もう待望の、もう待って待って待って、それで与えられた息子がもしいなくなってしまったらば、今までの苦労は全部水の泡に化してしまうんではないでしょうか。イサクがいなくなったら、神様アブラハムに約束してくださったあの約束はどうなってしまうんでしょうか。あなたに子孫を与える、そしてその子孫を通して全ての国民を祝福すると約束してくださったあの約束はもう全部破綻してしまうんではないでしょうか。そもそも親が自分の息子を殺すなどという恐ろしいことをなぜ神様は命じられるのか。私たちであるならば、そこで当然疑問と不満と反発が次々と起こってくるような状況ではないかというふうに思います。アブラハムのその時の心中は詳しくは分かりませんけれども、一つだけ分かること、それはアブラハムが神の命令に従ったということであります。すぐに従いましたね。翌朝すぐですね、すぐに行動しました。そして御言葉の通りにしました。そこに神様の、そこにアブラハムの神様に対する従順が表されているということが分かります。それはまあ本当にすごい信仰だなと私たちは思うわけですけれども、でもこのような信仰を人はもしかすると盲目的な信仰と呼ぶんではないでしょうか。あるいは猛獣と呼んだりするんではないでしょうか。しかしこの時のアブラハムの心境については新約聖書のヘブル人への手紙の11章17節から19節に記されてあります。そちらを読んでみたいと思いますが、ヘブル人への手紙の11章の17、18、19をお読みいたします。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。このように新約聖書でこの場面について解説されております。 アブラハムは仮にイサクを捧げても神様はイサクを死者の中からよみがえらせることができると考えたとここに記されてあります。つまり神様にとって不可能なことは何一つなく、神様はご自身の方法をもって必ず約束を果たしてくださるとアブラハムが信じたということです。振り返るとアブラハムは今までそのことを繰り返し学んできたんではなかったかなと思うんですね。ヘブル書の11章の8節と11節も読んでみたいと思いますが、こういうふうに書いてあります。8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたって、こういうふうに書いてあります。アブラハムが神様から召しをいただいたとき出発するんですけれども、でもその出発したときにはどこに行くのか分からなかったんですね。先が見えない中での出発でした。でもその御言葉に信頼して一歩足を踏み出したときに、その後のことは全部主が導いてくださいました。ちゃんと行くべき道を示してくださった、そういうことをアブラハム体験してきたんですよね。さらに11節を読みますが、アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうふうにも記されてあります。アブラハムはもう十分に年を取っていましたし、サラも不妊の女でしたけれども、でも信仰によって子を設ける力を得たとそこに記されてあります。神様について、神様のご計画についてアブラハムには理解できないことがたくさんありました。アブラハムは神様のことを理解できていた上でそれで従ったわけではないんですよね。神様について知らないことばかりなんです。でも分からなくても主に従う者には必ず主が答えてくださることを今までも学んできた、そういうことを体験してきました。そして今回も同じです。今回もアブラハム信じたんですね。自分の息子を神に捧げなさいなどという命令をなぜ神様くださるのかわからないんですね。とても理解できないんです。でもわからないけれども、それでも主の最善がなされることを信じてアブラハムは神様に従った。よってこれはアブラハムの神様に対する盲従ではないんですね。盲目的な信仰なのではないんです。これはアブラハムの神様に対する信頼なんです。アブラハムはただ機械的に神様に従っているわけではないです。それが決められた定めだからとかルールであるからという理由で神様に従っているわけではないんですよね。そのようにロボットのように神様に従っているわけではない。アブラハムは神様に信頼しました。神様にはアブラハムにはとても知り得ないような計り知れないご計画があるんだということを信じて神様に委ねた。その時に神様が最善に導いてくださった、そういうことを私たち聖書を通して教えられるんではないでしょうか。私たちの神様も私たちに試練を与える時があるんではないかなと思いますね。今のこのコロナの状況というのは本当にいろんな意味で試練だと思いますけれども、でもそれを私たちはただ大変だということではなくて神様から与えられた試練として受け止めることができたならば、受け止め方は全然違うんではないかなというふうに思いますね。そこで私たちに求められていることは何でしょうか。それは主に従うことです。試練の意味について私たちわからないことがたくさんありますね。なんでこんなことが起こってくるのか、なんでこんな目に遭わなければいけないのか、理解できないことたくさんありますね。でも分からなくても そこで私たちに求められていることは、主に従うことです。私たちには分からない神様のご計画がありますね。神様のご自身の方法で、神様は御業をなされるんです。私たちはそこで主に信頼し、従っていくものでありたい。そのように思います。その後の展開を見ていきたいと思います。アブラハムたちが出発をして3日目に目的地であるモリアの山が見えてきました。そこでアブラハムは連れの2人の若い者たちをそこに残してイサクと2人だけで目的地に向かっていきました。おそらくアブラハムは息子イサクとの最後の時を2人きりで過ごそうと思ったのではないかと考えられます。しばらく進んでいくと、イサクがアブラハムにこんな質問をしてきました。7節です。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼は、なんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。このイサクの言葉を聞いた時のアブラハムは、もう胸が張り裂けるような思いだったのではないかと想像します。アブラハムはそれに対して、神我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと答えていますけれども、とてもお前がその羊なんだよとは言うことができませんでした。アブラハムは神様の命令に従順に従いましたけれども、心の内では激しく苦しんでいたのではなかったかと思います。そのまま二人はモリアの山に到着しました。そこでアブラハムは祭壇を築いて焚き木を並べ、息子イサクを縛り、彼を祭壇の上に乗せました。そして手を伸ばし刃物を取り、手を振り上げてイサクをほふろうとした。ちょうどその時、天から主の使いの声が聞こえてきました。アブラハム、アブラハム。アブラハムは、はい、ここにおりますと答えました。すると御使いが言われました。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかった。このように御使いがアブラハムに語られたその言葉がここに記されてあります。この時、この瞬間にアブラハムに与えられたこの試練の意味が明らかにされました。それはアブラハムが本当に神様を恐れているのか、本当に主なる神様を第一としているのか、そのアブラハムの信仰を明らかにするための試練であったということであります。その時のアブラハムにとって息子イサクはもう本当に大事な大事な、もうアブラハムにとっての全てと言ってもいいような、本当に自分の命よりも大切なかけがえのない存在だったと思いますね。そのアブラハムにとって最も大事なイサクよりも、そのイサクよりも神様を第一とするのかどうか、そのアブラハムの信仰がここで試されたということがわかるわけであります。そのイサクをアブラハムは主に捧げました。イサクを殺しはしませんでした。でも自らの手を開いてイサクを主にお捧げしました。自分にとって最も大事なイサクを神様にお捧げしました。そのイサクを神様がなんとアブラハムに返してくださった。 その後アブラハムが目を上げてみると、一匹の牡羊が角をやぶに引っ掛けていました。アブラハムは行ってその牡羊を取り、それをイサクの代わりに全焼の生贄として神様に捧げた。そのような展開につながっていきます。そしてアブラハムその場所をアドナイイルエと呼びました。主の山には備えがあるという意味。神様アブラハムのために一匹の牡羊を備えてくださった。そういう意味でもそこに備えがあったということがわかります。そして息子イサクをアブラハムのもとに返してくださった。それも本当に嬉しい大きな備えだったと思います。この試練全体が、この試練そのものが神様の備えだったと言えるかもしれません。いろんな意味でまさに主の山には備えがあると心から告白できるような、そのような体験だったということがわかります。この試練を通してアブラハムは学びました。神様を第一にして従っていくときに、主はすべてを備えてくださる方であるということをアブラハムはここで教えられたのではなかったでしょうか。私たちも問われているのではないかなと思いますね。神様は私たちにも一番大事なものを主に捧げなさいと問われることがあるのではないでしょうか。私たちの手のひらの中で握りしめてしまっているもの、決して話すことができないでいるものを主に捧げなさいと私たちに命じられる時があるんではないでしょうか。お金でしょうか、趣味でしょうか、家族でしょうか、子供でしょうか、仕事でしょうか、それらはみんな大事なもので、みんな神様から与えられた祝福ですけれども、でもそれがあるゆえに神様に 100% 従いきれていないものがもしあるとするならば、それを主に捧げなさいと主は私たちに命じられるのではないでしょうか。神様は私たちに時々、私たちが何を第一にして歩んでいるのか、私たちの心の王座に何が占めているのかを問われることがあるんではないでしょうか。主の山には備えがあります。主は自らを喜んで捧げる者に豊かに応えてくださいます。試練の中でも喜んで主に従っていくものでありたいと思います。このモリアの山がやがてエルサレムになり、そしてソロモンがこのモリアの山に神殿を建築するという、そういう展開につながっていきます。そしてイエス様はこのエルサレムにいて十字架につけられて死なれていきます。そのようにその後の展開も考えていくときに、アブラハムはここで意図せずに神の側に立たされていたということに私たちは気づかされるのではないかと思うんですね。父が独り子を捧げるということがどんなに大きな心の痛みであるのかということをアブラハムはここで教えられたのではないかと思いますね。アブラハムはイサクを主に捧げました。でも主に捧げてそれを取り戻すことができた。でも父なる神様はその独り子イエス・キリストを惜しまずに私たちに捧げ尽くしてくださった。そこにどんなに激しい痛みがあったかということをアブラハムはこの時身をもって体験させられていたのではないかというふうに思うんですね。神様は神の側に立ち、ご自分の心と一つになるものを求めておられるのではないでしょうか。自分を中心にして、自分を中心にして神様を利用するような、そんな信仰ではなくって、完全に神様の側に立って神と一つ心になり、主の御心に生きる人を主は求めておられるのではないでしょうか。そのような信仰者を神様必ず祝福してくださるのではないでしょうか。私たちのために 最も大切な一人子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださった父なる神様に感謝したいと思いますね。そしてその父なる神様に、私たちも最も大切なものを主に捧げてお仕えしていこうではありませんか。お祈りをしましょう。恵み深き私たちの父なる神様、試練の時にも、そして主の御心がわからないような時にも、どうか主にお従いしていくことができますように、助け導いてください。私たちには知ることのできない、あなたの計り知れない方法をもって、あなたは御業を成してくださることを信仰をもって信じることができるように助けてください。そして一人子イエス・キリストを私たちのために惜しまずに与えてくださったあなたに、私たちも私たちの最も大切なものをお捧げして主にお従いしていくことができるように励まし助けてくださるようにお願いします。